議会だより相川、令和7年5月15日発行、第185号です。音声版議会だより相川は、相川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者に向けて作成したものです。それでは議会だより相川、令和7年5月15日発行、第185号をお届けします。編集発行、相川町議会広報校長常任委員会、郵便番号 243-0392、 愛工郡相川町墨田 251-1 議会事務局、電話 046-285-6927 直通。責任者、議会議長井出和美。年4回発行。この CD の収録時間はおよそ100分です。総ページ数は18ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。 CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。それぞれの記事の写真は省略しますが、相川ほっこり写真館については紹介する場合があります。判例終わり。目次。表紙1ページ。2025相川町議会。令和7年第1回相川町議会2月臨時会日程、3月定例会日程。3月定例会、人事議案、条例議案、2ページ。補正予算、事件議案、議員提出議案、3ページ。個人総括質疑、2月臨時会、陳情の行方、4ページ。会派代表質問、相川の新時代、令和相川、5ページ。公明党、日本共産党相川町議員団、町色アプリの紹介、声の議会だより、6ページ。常任委員会での審査、総務建設常任委員会、教育民生常任委員会、7ページ。国へ意見書を提出、8ページ。討論、賛成、相川の新時代、令和相川、公明党、日本共産党相川町議員団、9ページ。会派議決一覧表、10ページ。一般質問、茅田孝之議員、11ページ。花上勲議員、井上博明議員、12ページ。鈴木真一議員、渡辺元井議員、13ページ。熊坂健太郎議員、小林恵子議員、14ページ。岸上敦子議員、佐藤理恵議員、15ページ。加谷博夢議員、議員研修会、議会事務局職員人事異動及び班の統合のお知らせ、16ページ。第35回議会クイズ、第34回議会クイズの答えと当選者。相川町議会初ワールドカフェ方式で意見交換会開催。次回定例会のお知らせ、17ページ。相川ほっこり写真館、編集後期、18ページ。目次終わり。表紙説明。タイトルは、勝負の里、下屋。神奈川町並み100選にも選ばれた中津下屋地区、用水路の写真です。竹垣、石垣に沿って流れる用水路には、6月上旬ごろ、花勝負が咲きます。表紙説明終わり。 2025愛川町議会。令和7年第1回愛川町議会2月臨時会は2月10日に開催され、補正予算に関する町長提出議案1件を審議し可決しました。また令和7年第1回愛川町議会3月定例会は3月3日から3月27日まで会期25日間、本会議開催日6日間にわたり開催され、条例の制定等をはじめ新年度予算や補正予算、事件議案など合計30件の議案等、町長提出議案23件、議員提出議案5件、陳情2件を審議し、計27件の議案を同意もしくは可決、陳情2件を採択しました。令和7年第1回愛川町議会2月臨時会日程。2月10日月曜日、本会議。主な内容、町長提出議案説明、質疑、討論、採決。令和7年第1回愛川町議会3月定例会日程。月日、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。3月3日月曜日、本会議。監査委員の選任、町長施政方針演説、町長提出議案の説明、議員提出議案の説明、質疑、討論、採決。4日火曜日、本会議、一般質問6人。5日水曜日、本会議、一般質問4人。11日火曜日、本会議、補正予算、事件関係議案に対する個人総括質疑、討論、採決。12日水曜日、本会議、施政方針、条例、新年度予算に対する会派代表質問、委員会分割付託の決定。13日木曜日、総務建設常任委員会、教育民生常任委員会、付託案件の補足説明、現地調査。18日火曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査、総務所管。19日水曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査、民生部所管。21日金曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査、経済建設所管ほか。24日月曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査、教育委員会所管。27日木曜日、本会議、付託案件の審査結果の委員長報告、質疑、討論、採決。町長提出議案の説明、質疑、討論、採決。議員提出議案の説明、質疑、討論、採決。
3月定例会、町政70周年記念事業を実施。総額275億3364万4千円。令和7年度、当初予算を可決。令和7年度、各会計予算額。表があります。会計名、予算額、構成費、前年度比、増税率の順に読みます。一般会計、154億円、55.9%、6.2%。特別会計、そのうち、国民健康保険、45億500万円、16.4%、マイナス 1.1%。後期高齢者医療、7億2800万円、2.6%、6.0%。介護保険、37億1300万円、13.5%、1.1%。承継、 89億4600万円、32.5%、0.3%。企業会計、そのうち、公共下水道事業、20億7364万4000円、7.5%、2.9%。水道事業、11億1400万円、4.1%、2.5%。承継、31億8764万4000円、11.6%、2.7%。合計、275億3364万4000円、100.0%、3.8%。表終わり。一般会計予算、賛成全員。国民健康保険特別会計予算、後期高齢者医療特別会計予算。以上、賛成10人、反対3人。介護保険特別会計予算、公共下水道事業会計予算、水道事業会計予算。以上、賛成全員。なお、議長は表決に含まず。二次元コードを読み込むと、スマートフォンやタブレットから当初予算の詳細がご覧になれます。QR コードがあります。人事議案。監査委員の選任。賛成全員。次の方を選任することに同意しました。斉藤千春氏、中津。条例議案。愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正。賛成全員。法律の一部改正に伴い、育児中の職員の時間外及び深夜勤務の制限について、対象となる子の範囲を拡大するなど、所要の改正を行うものです。施行期日、令和7年4月1日。愛川町職員の給与に関する条例等の一部改正。賛成全員。令和6年8月の人事院勧告において示された給与制度のアップデートへの対応を図るため、給与諸制度について改定を行うことから、3つの条例の一部について所要の改正を行うものです。施行期日、令和7年4月1日。愛川町税条例の一部改正。賛成全員。法律の一部改正に伴い、本条例で引用する同法の条項に異動があるため、所要の引用条文の整理を行うものです。施行期日、令和7年4月1日。愛川町国民健康保険税条例の一部改正。賛成10人、反対3人。現行の保険税では、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用などが不足するため、令和5年度の見直しに続き、2年ぶりとなる改定をするものです。なお、今回の税率改定にあたっては、被保険者の保険税負担に激変が生じないよう、令和7年度に限り、特例的な軽減税率を設定し、段階的な見直しを行います。施行期日、令和7年4月1日。愛川町、土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例の廃止。賛成全員。宅地造成等規制法が一部改正され、新たに宅地造成及び特定盛土等規制法として施行されたことに伴い、当該法律が愛川町土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例の内容を法案するものであることから、本条例を廃止するものです。施行期日、令和7年4月1日。愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正。賛成全員。 中津工業団地第1号公園再整備基本計画に基づき、人工芝の多目的広場を設置するとともに、その使用料を定めるものです。施行期日、令和7年7月1日。施設使用料、使用単位、1面2時間につき、金額1500円。照明施設使用料、使用単位、1面1時間につき、金額2500円。愛川町消防団員等公務災害保障条例の一部改正、賛成全員。非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部改正に伴い、保障基礎額が引き上げられ、扶養に係る加算額が変更されたことから、所要の改正を行うものです。施行期日、令和7年4月1日。補正予算。令和6年度、愛川町一般会計補正予算第6号、賛成全員。歳入・歳出予算の総額にそれぞれ1億8477万円を追加し、一般会計の総額を159億4867万8000円としたものです。主な内容は、障害者総合支援法に基づく共同生活援助や放課後等デイサービスなどの利用件数の増加による給付費の増加等を見込んだものです。令和6年度、愛川町国民健康保険特別会計補正予算第2号、賛成全員。令和6年度、愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。以上、賛成10人、反対3人。令和6年度、愛川町介護保険特別会計補正予算第3号。令和6年度、愛川町公共下水道事業特別会計補正予算第2号。令和6年度、愛川町一般会計補正予算第7号。以上、賛成全員。年度内に完了の見込みがない事業の経費を翌年度に繰り越して使用する繰り越し免許費の設定のみで、歳入歳出予算額の増減はありません。事件議案、工事請負契約の変更。令和6年度、平山下平線第1校区改良工事、賛成全員。変更後、請負契約金額9878万1100円。請負契約の相手、佐藤建設株式会社。変更後後期、令和6年6月21日から令和7年6月30日まで。調道路線の廃止認定、賛成全員。道路法の規定により、一般交通のように供する必要がなくなった2路線を廃止するとともに、新たに調道として管理する必要が生じた3路線について認定したものです。議員提出議案。愛川町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正、賛成全員。情報通信技術の活用による行政手続き等に係る関係者の利便性の向上、並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に対応し、所要の文言等を整理するため、改正を行うものです。施行期日、令和7年4月1日。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出、賛成全員。教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づき、 すべての子どもたちに学ぶ権利を保障するため、公立・私学の学費格差をさらに改善し、私学助成の一層の充実を要望するため、意見書を提出します。再審法改正を求める意見書、賛成全員。冤罪被害者を早く確実に救済するために、再審法を速やかに改正するよう強く要望するため、意見書を提出します。選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書、賛成9人、反対4人。国会及び政府において、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた積極的な議論を行い、選択的夫婦別姓を法制化することを強く求めるべく、意見書を提出します。旧姓の通称使用、法制化を求める意見書、賛成4人、反対9人。前期の同種の意見書として、旧姓の通称使用拡大推進に関する法律を制定し、官民におけるさらなる通称使用拡大を推進するとともに、国民へ周知徹底することを強く求める意見書は否決されました。なお、可決した意見書の詳細は8ページに記載。個人総括質疑。補正予算議案について、加谷隆之議員、鈴木議員、加谷博文議員、熊坂議員、渡辺議員、岸上議員の6名が個人総括質疑を行いました。質疑項目の一部を紹介します。施設型給付事業費増額、増額の詳細について、療養給付費負担金増額、増額の詳細について、愛川1000円施設使用料減額、減額の主な要因について、減年課税分増額、増額の主な要因について、新型コロナウイルスワクチン接種事業費減額、減額の主な要因について、社会保障、税番号制度、システム整備費等補助金、補助金の詳細について。2月臨時会、令和6年度愛川町一般会計補正予算第5号、賛成全員。歳入歳出予算の総額に、それぞれ3億573万3000円を追加し、一般会計の総額を157億6390万8000円としたものです。主な内容は、物価高騰対応、重点支援地方創生臨時交付金の追加に伴う重当事業として2本立てとなっており、1点目に低所得者世帯への支援枠分として国から示された住民税非課税世帯への3万円給付と同世帯のうち18歳以下の子を扶養している子育て世帯には子供1人当たり2万円を加算給付するもので、交付限度額1億5478万円を活用するものです。2点目には、推奨事業メニュー分の交付限度額6949万5000円を活用した町独自の支援策で、1人3000円の地域振興券を全町民に配布し、物価高騰に対する支援と地域経済の活性化に努めます。陳情の行方。陳情。審査の結果、機上配布となったもの。番号、受理年月日、件名、陳情者の順に読みます。2. 令和6年12月20日、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める陳情。横浜市中区桜木町 3-9、平和と労働会館6階、神奈川県労働組合総連合、議長、 住谷和則。3、令和7年1月14日、議会の審議において、どの議員がどの議案に賛成、反対、棄権したかがわかるような図を作り、自治体のホームページで公開することに関する陳情。4、令和7年1月14日、市民とともに、いじめ、自殺、児童虐待、犯罪等を減らす取り組みについての陳情。いずれも、東京都八王子市館町、1821-122、伊藤豪。5、令和7年2月3日、従来、紙の健康保険証の発行存続を求める意見書提出の陳情。6、令和7年2月3日、訪問介護、報酬引き下げ、撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを国に求める意見書提出の陳情。いずれも、横浜市中区太田町、6-84-2、大樹生命ビル4階、ユーコープ労働組合、中央執行委員長、関哲也。8、令和7年2月10日、従来、紙の健康保険証の発行存続を求める意見書提出の陳情。厚木市三田、2-13-18。神奈川土建一般労働組合厚木支部、執行委員長、高橋正夫ほか。9、令和7年2月12日、従来、紙の健康保険証の発行存続を求める意見書提出の陳情。横浜市神奈川区鶴屋町、2-23-2、TS プラザビルディング2階、神奈川県保健医協会、理事長、田辺幸男。
会派代表質問。本会議5日目の3月12日は、町長の施政方針等に対し、会派代表質問を行いました。内容の一部を紹介します。相川の新時代、花上勲議員。問い、経常的経費の増加抑制について、町長、健全な財政運営を維持する。本庁は、厳しい財政状況の中で、効果的で能率的な行財政運営を進め、経常的経費を抑制しながら、住民サービスを維持・改善しています。さらに、事業の見直しを通じて、費用の削減に取り組み、新規事業は費用対効果や持続可能性を加味しながら選択しています。また、事務事業評価に基づく高齢者ミニデイサービスの縮小や、利用が少ない交通事故相談事業の廃止など、創意工夫や制度の見直しにより、本庁の活力や魅力を高め、誰一人取り残さない街づくりを推進するために、健全な財政運営を維持します。問い、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みについて、町長、ゼロカーボンシティ宣言を行い、脱炭素に向けた取り組みを進める。国では、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指し、GX 推進法の施行や長期的な方向性を示す GX2040 ビジョンを公表しました。こうした中、本庁は環境基本条例の理念に基づき、スマートエネルギー設備の補助のほか、役場庁舎周辺の各施設でエスコ事業の活用による省エネ性能に優れた空調や照明機器への更新を行うなど、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。また、森林組合との連携で、良好な森林管理による CO2 吸収量の増強にも努め、町民や事業者とともに、 意識の醸成が図られるようゼロカーボンシティ宣言を行い、脱炭素に向けた取り組みを進めます。